皆さんこんにちは。花影賞の大橋あかねです。花影賞は東京の根津にあるギャラリーです。詳しくはウェブをご覧ください。今日は根津師の斉藤美秋先生においでいただきました。美秋先生こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
こちらこそ。
昔の職人さんについて少しお話を伺いたいんですが、
言葉の一つ一つの切れ端まで、シャレが効いてるとか粋であるとか、決して芸人さんじゃないんですけど、その辺のものを持ち合わせてるという姿に子供ながらにも憧れて、生きる理想像みたいのを感じてるということですか。明治の職人さんというのは日本の歴史の中である一つの時代的な変革があったと思うんです。なぜかと言いますと、今までは武士の世界から国民という形になった時に、たとえ長屋の片隅にで仕事してても、これがお国のお役に立つんだという、その心意気と誇りですか、発散する力というのは素晴らしくて、根付に限らず他の工芸とかそういうものは明治の時代に一番栄えて、今の時代では到底できないような仕事をもうあらゆる分野で花開いたということですか。ですからその誇りの中で育った職人さんと、また名残を残している職人さんの心意気というのは、さっき言ったように素晴らしくてすごいと言いますか、そういうような感じができるわけです。お前なんでそんなところは後ろ姿を見てるんだと言った時、その職人さんが着物の腰から下に関する線がなかなか出ないんで見てるんだよということに対して、じいさんはバカ野郎って言って、その人を手掴んでそのまま芸者さんのいる席へ案内して、でお前の言ってるのは木綿のシワ見てんだろうと、だけどお前の作ってるのは絹物のシワなんだから、その辺はよく見ろと言いながらずっと見させたそうですけどね。私なんかから言わせや、そう言いながらうちのじいさんそこでどんだけ遊んだかっていうのも知ってますから。
でもこう遊ばないと職人さんとか芸人さんとかも養われていかない部分っていうのがあるじゃないですか。
なんていうのかな、日常生活にない別なものを感じるということは、日常生活にない別な美を追求するのと同じことだと思うんですけど、社会の認識の仕方が変わってますから、男女ということにおいて、今同権の時代と昔の女は家を守るべきものって、その差が随分あるんじゃないですかね。
今伺っていて気になったのが、はい、その昔の職人さんの誇りっていうおっしゃった、はいはいはい、それはどこからその熱い気持ちっていうのは出てくるんでしょう。
今流に言えばアイデンティティの違いであって、自分のやってることがいわゆる家族だけを養うものという意味と、そうでなくてもっと先の大きなものであると、でそれをするためにはもっと自分の腕を磨かなくちゃいかん、そこまでにしなくちゃいけないという心の持ち方じゃないですかね。江戸弁で言わせれば、小げちなことはしてねっていう感じですわね。人の用だけ足してる人とはやっぱり彫刻師っていうのは死がつくぐらいで、その格差あったと思いますね。
死の格差っていうのはどういうところに出てくるんでしょうかね。
で例えば漁師と書いても、それは網元の親なんか意味しますし、大工さんでいや棟梁であるとか、
はい、
全部仕切れるということで、マイスターですかね。
身分制度はあって、でもいろんな人と多分触れ合ったんじゃないかと思うんですよ。今は逆にその平等になっていて、会う人たちっていうのは自分たちと同じランクの人たちであって、うん、断絶されてる感じがするっていうんでしょうかね。
例えば江戸なんかのことを考える場合に、町人同士の時は気持ちの上であんだけ自由なのは、今と案外比較するんですよね。 平和になれた時から生まれたその域であるとか、はいはい、江戸の町の大きさは世界一であったであるとか、の文化度っていうのもおそらく世界一だったでしょう。
美秋先生の中にこう息づいている職人気質っていうのが、はい、実際にこう作品をお作りになった時はどんなふうに関わっていくんでしょうか。
仕事してそれが完成したと自分一人だけの満足でなくて、必ずそれを喜んでくれる人、それがお客さんであったり作品とその人柄を全体的に見てくれるという人がいたからじゃないですかね。アーティストとパトロン的な差というのはありますし、私であってもこう B さんであっても作るものは同じで、人に見せた時は自分の思想とかなんとか、喋るのがアーティストで喋らないのが職人だと思ってから見せるでしょ。ですからその評価の仕方が口とか自分の考え方でなくて、それをまず見てくださいっていうのは職人の仕事だと思うんですよね。ただそれをまあ聞かれた場合にはこうなんだという、学説から入ってその証明じゃなくて仕事の証明みたいな言葉があると、この自分がアーティストであるか、要するにアーティストというのはクリエーションという同義語だと思ってますけど、はいはい、かそれともいわゆる職人さんというか過去のものと同じものを やってるものとの分け隔ては見る人に私は任せちゃいます。
今までこう江戸の話も伺ってきたわけですが、はい、それからこう時代が下ってきて、
はい、
こう明治やこう大正時代の職人さんというのはどういう感じだったんでしょうか。
それも時代の流れで、職人というのはある意味で新しいものを受け入れるというのが一番ある意味で必要なことですから、そうなりますと例えば職人さんたちの話聞きますと、大正の時代であってあったらバイクであったりとか麻雀であったりとか、浅草どころか銀座まで行っていわゆる無謀を気取ってたとか、その面がすごくありますね。
なんかこう職人さんっていうとすごく伝統を大切にしているから、その新しい刺激にすぐ飛びつくっていうのがあまり結びつかないんですけど、
まあ、江戸時代からそうですけど、職人さんっていうのはある種のこの自分の自己表現を趣味であるとか仕事で求めるもんですから、その時になんかちょいと変わったことするのがそういう時代の職人さんだと思っていいんじゃないですかね。
どこかでこう息抜きではないんですけども、新種の気質っていうのがあるんじゃないかなって。
それがないと伝統は守れないと私は思います。伝統というのはその形をキープするというか保守として守るものが伝統でなくて、いや伝統すら流れてるものであるから、古きってのものをかっちり知るということを大切と同時に、絶えず新しいものを見るというその客観性がないと、その私考えるんですけど伝統っていうのは守れないと思います。
流れていくっておっしゃったら、はい、本当にじゃあその伝統っていうのは変な言い方ですが何なんでしょうか。
だから私が職人さんをかっこいいと思う心じゃないですか。それをまた自分もできるかできないか分かんないけどちょいとやってみてというような、歴史保存とかそういう場合の仕事があったとしてもそれはできる。だけどもその技術やなんかを生かして、例えば建物であれば風情とプラス現代的な必要性っていうのを加味もできなくちゃいけないのが私は伝統じゃないかと思うんですけども、
私はその職人はかっこよくなくちゃいけないっていうよりも、昔の人はみんなかっこよかった。
そうそうそう、
どんどんその代表が職人であったりとか、こう人の、まあ、目に立つところであったんだけど、うん、それをみんな忘れていったりなくしていったような感じがします。 さらに時代が下りまして、次にこう戦中戦後の職人さんについてお話を伺いたいと思います。
は
い、
そうですね。これ昭和になってから、まあご存知のように世界恐慌があったり、また戦争という道に進んでいく中に、一番の大きな出来事といいましたら、昭和10年過ぎた頃に社他人禁止令というものが出まして、その中に象牙も入って、ですから象牙の商売というかが成り立たなくなったわけです。でそれによって職人さんたちは自分の手を生かしてハンコ屋さんになったりであるとか、良き時代が来る日までということでここをしのいでたというわけなんです。
ハンコは需要があったんですか？
長屋のおばちゃんもハンコ持っていかないとお米が買えなかったとか、そういうことになるわけでしょ。
それ戦争が終わった後っていうのも、はい、なかなかこうすぐに根付けを楽しむっていう余裕はできなかったと思うんですけれども、
もう焼け野原の中で自分が何をして生きるかというよりも食べるかが先の時代 でおそらく昭和の22、3年ぐらいまでは皆さん食べるということで精一杯の時代だったと思いますけれども、それが少し落ち着いてきますと、幸せのことか不幸かというのはちょっとクエスチョンマークなんですけど、アメリカの人たちによって物価の差ですか、日本のいいものがこんな安く手に入るのかということで、輸出としての時代が来たわけなんです。でそれによってここをしのぐといいますか、それがおそらく昭和40年ぐらいまで続きましたかね。
そのじゃあ昭和40年代ぐらいまではこう日本人のためのものというのではなくて、海外の方のためのものだったんでしょうか？
はい、そうです。象牙彫刻であって、それ、また根付自体が海外の人に浮世絵と同じように興味を引くと、そういう異国趣味ということで、それを作る職人さんたちが結構増えたもんで、今の根付に至るまでの底辺的な人たちが集まってきたということも確かなことなんで、根付師さんのお弟子さんという形で入ってきて、はい、お弟子さん入れてもそんなような需要がありますから、
はい、
そうしなくちゃ注文に応じきれないという形でやってきましたもんで、
はい、
戦後この家系でなくて、はい、ある意味で職業としてお弟子さんになった方というのも結構いらっしゃいます、はい。戦前ですといわゆる丁稚という形で仕事場に座れるまで3年ぐらいかかるとか、いわゆる昔風な本来の弟子を育てるという形だったんですけど、戦後の場合はある意味で手を作るという感じになりますか、労力というんですか、はい、それを得るという意味です。
こう素質のある人だったらどんどん入門して作っていくようになるということですね。じゃあさらにその後時代が下るとどういう感じでしょう？
もう大きなエポックはミスター&ミセス・キンゼが現代根付の愛好者でして、オリジナルを持って自分の仕事とせよという話があったわけなんですよね。ミセス・キンゼの方がコンテンプラリー根付という本を出すということで、それが本当の刺激になりまして、からいわゆる輸出門と自分の個性を出す仕事というと、結局職人の仕事からアートの仕事へ移ってきたという大エポックになると思うんですけど、私とか龍一さんであるとか勘玉秀幸さんたち、その人たちが集まってやろうよというのにアメリカの方のコレクターが応えてくれて、オリジナルでを欲しいという主眼を持って、で今現代根付の基礎が築かれたわけです。インターナショナル根付コレクターズソサエティという根付愛好家の会ができまして、コンテンプラリーも受け入れられると。ですからその時にオリジナルができた作家の人っていうのは一番良き時代だったんじゃないですか。
オリジナルっていうのは、
はい、
それまでとは違うものなんです
か？はい、まず根付という概念に対して、今までは輸出というと多少過度があっても使用できなくても根付ということで処理されてたのが根付にしなくちゃいけない。またアイデアの面においても、同じ例えば昔ながらの大黒さんなら大黒さんでも結構だけども、その作家が見える大黒さんといいますか、そういうものが要求されてきたわけですから、完全に個人の作品というものをしなきゃ しなければその人は認められない、その辺の厳しさもありましたけどね。
アーティスト性みたいなものが加味された。
そうです、特にあの外国人というのはもう何て言ってもこの個人の主張といいますかオリジナリであれというものを非常に好みますから、でそういうような活動を続けて、ね、あの2年に1回外国で根付愛好家の集まりに皆さん出席したり、向こうの方々もこちらへ来てということで、また昔と違うのは勝者は勝者としての役割があるけど、会話は作家とあのコレクターの直の会話でできたことで、それがもう職人の意識高めたと思います。根付研究会から根付彫刻会、国際根付彫刻会締めくくりとしましては、あの大博物館で現代根付展ができたというのが、知らない成果といいますか、エポック
で、ね、素晴らしいですよね。
平成5年のことになります。あの大博物館でやるという夢は、まず一つには日本のオリジナルの美術ということにおいて浮世絵、蒔絵、そして根付というように言われたことあるんですよね。その根付というものだけがあの社会的地位を得てないということで、なんとかそこでできたらという希望があったのと、その時にその亡くなられた高円宮殿下が精神的な指導者といいますか、それになっていただいて、この大英博物館に展覧会やるにはもう高円宮のお力がものすごくかかりまして、高円宮殿下が白かさしてくれたというような感じがするぐらいのもんです。
こういろんな人の力でこうもちろん職人さんだけではなくて、
はい、
こう夢が結実したっていう感じですね。じゃあ美秋先生が個人的にこうかっこいいなって思う職人さんっていうのはいらっしゃいますか？
根付師としてあの最高峰であって、亡くなられたのは10年ぐらい前ですけど、あの中村雅俊先生とあのいう方がいらっしゃいまして、あのその先生はすごい幻なのは、あのお抱え の, あのコレクターには絶対門外不出で、あの声聞いただけでも怒られるというぐらいもう触っていけない方だったんですけど、雅俊先生のお父さんと私のじいさんが友達でよく酒飲んでたという、そういうような間柄からすごい可愛がってもらったんですよね。亡くなる5年ぐらい、5年10年はもう親しく行動させていただいて、もうやってる姿一つ一つ、あそうですかと言って教わるという感じで感服もしましたし、その一芸を成した人のその人柄の素晴らしさというのは、まあ先ほど申し上げましたかっこいいの一言につきまして、いろいろ感銘を受けることがありました。亡くなる前ですか、私の仕事も先生認めてくれまして、でその上に先生何すれ、もっと何すればいいんですかと言った時のもう言葉は私の座右の銘ですけど、自分が納得するまでやることだよと言われたんですけども、さらっと流せばそのぐらいなんですけども、自分の納得って何なんだろうと考えた場合、先生に今の仕事これが納得しましたと言った時に、お前のデッサンそのくらいかいって言われるぐらい怖い言葉なんですよねこれがもう私の一つ理想としている先生の優しい人柄であるとか、そのくせ芯の通ったものをいいっていうのは今の私の理想としているところです。
まさにかっこいいですよね、本田職人さんとして。本当
です、粋ですねっていう、あれで。
今日は根付師の斉藤美秋先生にお話を伺いました。美秋先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。